こんにちは、 10XFM です。 10XFM は 10X のメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回も新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。ホストは CCO のりっちゃです。じゃあ今回は11月にカスタマーサポートとして入社された岡山恵里香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、岡山さんは社内ではおかえりと呼ばれておりますので、はい、今日はおかえりさんとお呼びしようと思います。
はい、お願いします。
じゃあ早速なんですけど、おかえりさん、じゃあ簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、では今回ご紹介に預かりました岡山恵里香と申します。先ほどもおっしゃっていただいたように、あだ名は岡山恵里香を略しておかえりと呼ばれています。で、前職は GMO ペポボという会社で EC の CS、カスタマーサポートだったりディレクターを務めておりました。で、この会社では社内イベントにもかなり首突っ込んでおりまして、目立ったことが大好きで、ワイワイやっておりました。で、好きな、趣味とかに関しましては、下北沢のカルチャーがとても大好きなので、音楽とか古着など大体そのあたりが趣味になっておりまして、休日問わずよくライブハウスに出没しております。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。もう趣味下北沢って感じなんですね。
はい、そうですね下北沢の街が好きすぎてっていう感じです。はい、
なんかこの、でも結構そう、聞いてみたいとこいっぱいあったんですけど、まずあだ名、あれですね、おかえりさんってなんか、いつもひらがなで見ると、おかえりってなんか光りません？はい、これあだ名とかにセットしたらみんなおかえりって言ったら全部光りません？
そうなんですよ。全部光りますね。
そうなんです。大変そうだなと思ってます。
いえいえ。あ、でも嬉しいですね。光ると。自分のことじゃなくても、なんか、おかえりって呼ばれてる。和みます、すごい。
はい。一日にいっぱい呼び出されそう。
あ、そうですね。はい。
なるほど、なるほど。ちょっと趣味からなんですが、下北全般がお好きって、社内でも自己紹介の、前社定例で自己紹介の時にもおっしゃってたと思うんですけど、下北に、なんか、家も近くに住まれてるんですか？じゃあ。
そうです、下北沢、今は一人暮らしで下北沢に住んでいて、でただ実家とかもこの辺りなので、すごい昔から、下北沢っていう街には触れていたっていう感じですね。はい、
そうなんですね。なんかこう趣味を場所で表す人、はい、新しいなと思ってたんですけど、
確かに
分かりやすい。
そうですよね。そうなんです。もう一人暮らしするならこの街っていう風にずっと決めてたっていう感じです。
へえ、ちょっとなんかあまりピンときてないとか、下北そんなに詳しくない人もいるかもしれないんで、はい、ちょっと下北の魅力を軽く教えてもらってもいいですか？
そうですね、もうサブカルチャーの街っていう風に結構印象がある方が多いと思うんですけれども、なんか開発、駅周りの開発とかも今すごい進んでいて、もともとその、昔ながらの喫茶店だったり古着屋さんだったりライブハウスっていう、演劇とかもそうなんですけれども、そういうカルチャーがあってではいるんですが、今新しい飲食店だったりとか、もう現代の、文化もすごい取り入れた街になっているので、なんか昔の良さと今の良さが混在している街かなって、どちらの流行も取り入れてる街かなっていう印象があります。はい、
なんか
こんなんで大丈夫です。
すごいスラスラと喋っていただいて下北プレゼン慣れしてるなと思ったんですけど、でもあれですよね、確かにちょっと昔私学生時代の頃、下北って結構バンドと、演劇とか好きな人がいる街みたいなイメージだったんですけど、あれですよね、駅前のなんか再開発があって結構成功したと言われて、最近若者にすごい人気と聞きました。
そうですね、もう休日は駅の周り人の多さでびっくりします。
そうなんですね、ありがとうございます。じゃあちょっと行ってみたいと思いつつ、じゃあちょっとキャリア的なところなんですけど、遊びにじゃあちょっとツアーしてください。お願いします。
あ、はい、
行ってみたらいいなと思ったんで、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、キャリアなんですけど、今、はい、そうしたテイクスは2社目ってことですかね、社会人的に、歴史的に。
そうですね、2社目で、前職の GMO ペパボを辞めた後、少し半年ちょっとフリーターをしていた期間がありまして、っていう感じなので、2社目ですね。はい。
なるほど。ちなみに、その新卒でペパボに入ったのはどういう経緯だったんですか？はい、
そうですね、もともと私あんまり就職活動したくなくて、で大学時代 学んでたものが食物栄養とか栄養士になるための勉強をずっとしていたんですけれども、なんかその文脈だと私がなれる職ってないなっていう、まあ興味がなくなってしまってないなって思った時に、ちょっとじゃあ自分が興味を持って仕事にできることってなんだろうっていうふうに考えた時に、結構ハンドメイドとかなんていうんですか、クリエイターさんを支えるところに興味があるなっていうのがありまして、で、もともと音楽が好きだったので、そのバンドとかアーティストさんを応援するっていう、もともとそういうことが好きだったのに加えて、その自分の手で何かを作り出してる人たちに憧れもあったし、その人たちを支援していきたいっていう気持ちが、まあ、大学時代に普通と湧いてきたっていうところがあって、その時にその前職の会社に出会ってっていう感じですね。はい。
そうなんですね。
はい。もともと、そうですね、クリエイターさんを支援する会社に行きたいなって思ってたところに前職がマッチしたっていう感じですね。はい。
確かにペパボさんといえば、ミンネとか、はい、
そうですね。
なんだっけ、
スズリだったりとか。
スズリとか、確かにクリエイターですね、まさに。
はい。で、もともとそういうサービスを自分が使ってたっていうこともあって、そこから辿って、GMO ペパボに行き着いたっていう感じですね。
なるほど。はい、職種としては最初からサポートをやられてたんですか？はい、
そうですね、最初新卒で入社した時はCS として入社したっていう感じです、はい、
うん、なるほど、ありがとうございます。あとちょっと前社イベントとかで目立つのが好きでみたいな話があったと思うんですけど、はい、なんかそんなにペパボさんってなんかイベントすごいやる気な会社ですよね、確か。
そうですね、かなりの熱量を注いでると思います、
うん、どんなことされてたんですか？
はい、でも私はちょっと前社イベントもそうではあるんですけど、個人でも結構ライブ、ペパボの中で音楽をやってる人たちを集めてライブを企画したりとか、音楽イベント企画したりとか、あとは、社内でもものづくり、自分でものづくりをしている人が多かったりするので、そういう人たちが発表できる場所を作ったりとかっていうことをしていました。
はい、すごいイベンターみたいですね。
あ、そうです。イベンター的な役割をしていたり、あとはグループ全体、GMO グループ全体のイベントというか、うんうんうん、社内ミーティングの司会とかをしたりとかっていうことにすごい熱を注いでおりました
。実は 10X でも入社されてすぐに、はい、この前12月に全社を抑えてやったんですけれど、そこで司会をしていただいて、はい、すごい慣れてましたけど、そういうことだったんですね。
いやー、ありがとうございます。そうです。司会業は慣れていると自分でも思ってます
いや、もうバトンタッチ、はい、もういろいろバトンタッチしたい司会がいっぱいあるので、ちょっと今後ぜひお願いします。
いやいやあ、ぜひぜひよろしくお願いします。
そうなんですね、ちょっとあと 10X 内でもぜひイベントを企画してほしいです。
はい、あ、もちろんです。ちょっと何かできることないかなっていうのを日々考えながら過ごしています。はい、
意外と 10X の中でもバンドやってた人とか音楽やってた人とかね、はい、結構いますしね。
はい、ちょっと 10X ライブイベントを企画したいなっていうのは思いますね。やりたいです。
じゃあちょっと来年の、はい、来年じゃない、今年の年末のオフサイトやりたいなと思ってたんで、
ぜひ
やりますか。やりますか。
やりましょう。はい、やらせてください。
お願いします。
はい、
じゃあそうですね、ちょっとそんなところから次は10X に入社された経緯を伺いたいんですけども、
はい、
はい、じゃあどういう経緯で出会って入社することになったのか教えてください。
はい、先ほども言ってたんですけど、前職の GMO ペパボを辞めた後、まあ、しばらくフリーターとして過ごしておりまして、でその期間は接客業が好きなので、飲食店を中心に、まあ、3つほどアルバイトを掛け持ちっていう感じで日々過ごしていたんですけれども、なんかその生活をしていく中で時間も生産性もなくて、なんかただ過ぎていく毎日にそろそろ就職をしたいなというふうに思っておりまして、
歌詞みたいです、ね、
確かにです。で、せっかくその自分のスキルを、まあ、前職で培っていたっていうのもあったし、まあ、今後を見据えた時に成長していけるような会社をそろそろ探そうかなって思っていた時に、前職でも同僚だった、現 10X サポート部の部長のウガジンこと、 あ、ウータンことウガチンさんに、タイミングよく声をかけてもらいまして、まあ、すごい、声をかけてもらった瞬間というか、詳細を聞いている中で、あ、10X って、10X に入ってみたいなっていう興味がすごい湧いてきたので、次の日の、詳細を聞いた次の日の午前中にはエントリーするっていう行動力の、
すごい。めちゃ行動力ある。
そうです。すぐにエントリーしてっていう感じだったんですけれども、10X については、まあ、なんとなく社名は知っていたんですが、実態をちょっと、まあ、お恥ずかしながらよく知ってはいなかったんですけれども、まあ、お誘いいただいたときに、10X バリューズだったりとか、あとは、その先行のトライアルの中でも、ステーラーっていうサービスだったり、10X のメンバーと関わっていくうちに、まあ、この会社なら、すごい、自分のスキルも活かせつつ、成長もできるっていう、気持ちが確信に変わったので、もう入社を決めたっていう感じですね。はい。
なるほど。ちなみに、その、はい、今も、ウータンの部だと思うんですけど、はい、ウータンとは、はい、ペパボ時代も結構一緒に働かれてたんですか？はい、
そうですね。GMO ペパボの新卒の時の面接官であり、
やば。
で、CS、そうなんですよ。で、新卒として、うん、カスタマーサポートで入った時の上司でもあったっていう感じです、ね。
もう永遠にあれですね。じゃあ頭上がんない系です、ね。
はい、あ、そうです。でもプライベートでもすごい、気にかけてくださる、すごいちょっとお兄さん的な存在でもありっていう感じ。
はい。なんか、ウータンもその前者定例でおかえりさんが自己紹介してる時に、はい、ウータンが裏番組であの時は。はい、あの時はこうでとか全部コメントを添えて、パパかなみたいな、はい、なんかみんな
パパだな
って知ってるみたいな感じでした。
はい、信頼を置いてる方ですね。
なるほど、
はい。
ちなみにトライアルは受けられたと思うんですけど、はい、トライアル選考、はい、社内の中に入って課題をやってみるっていうのがあったかなと思うんですけど、はい、なんかどんな課題に取り組まれたんですか？は
い、あ、そうですね、私が取り組んだ課題は、まあ、CS なので日々来る問い合わせにまずは対応するっていうことで、うん、まあ、日々の問い合わせ対応の中身だったりとか、それに回答をするっていうのを、しつつ、そこから、まあ、問い合わせから見えてくる、まあ、回答フローだったりとか、まあ、TX 内での CS の今後の課題とか、じゃあどうしたらいいのかっていうことをプレゼンするっていうような課題でした。
うん、はい、うん。なるほど。なんか、その選考の中で社内の人と話してみていいなと思ったって、さっきおっしゃってたと思うんですけど、はい、なんかどんなところが、こう、印象に残ってるんですか？
はい、あ、そうですね。なんかその、誰というよりも、その前者的にだとは思うんですけれども、結構その、私の、そうですね。なんか私、自分自身が、良くも悪くも、行動が早くて感情的に動いてしまうというところがあって、で、まあ、その中で足りないものっていうのは、まあ、ロジックに物事を考えたりとか、考えていることを言語化していく能力だと思うんですけれども、なんか 10X のメンバーの皆さんってすごい言語化する、まあ、ドキュメントに落としたりとか、誰かに物を伝えるときに話す言葉とかがすごいわかりやすいなっていうところがあって、で、そこに、まあ、まず自分が成長、そこの場所に身を置くことで自分が成長できるなっていうことを感じたのもありますし、なんか、その、入社してからもそうなんですけれども、なんか、入社前の 10X への印象ってかなり自立をおもんばかる方が多いっていう印象だったりとか、もちろんそれもあるんですけれども、その分しっかりと手厚いフォローがあったりとか、かなり親しみやすい性格の方が多いっていうことに、とってもいいギャップを感じたっていう感じですね。
なるほど、
はい、
親しみやすかったんですね。よかったです、
はい、
よかったです。そうですね、このポッドキャストを聞いた人は分かってくれると思うんですけど、はい、割と親しみやすい人が多いはずなんですけど、はい、よかったです、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次の質問なんですが、じゃあ入社されて今、はい、カスタマーサポート部だと思うんですけども、はい、まあ、10X のカスタマーサポートって、はい、まあ、外から見た時にそのネットスーパーの、はい、まあ、カスタマーサポート、はい、でありつつ、まあ、その 10X って、はい、まあ、例えばライフさんとか、イトーヨーカドーさんとか、まあ、いろんなとこに提供してるわけなんですけど、はい、なんかどんな、こう、形でこう、仕事されてるっていうか、カスタマーサポートとして動かれてるのかを教えていただけますか？
はい、あ、うんうん、そうですね、カスタマーサポートは唯一その社内とパートナーさんとエンドユーザーさんの声を、うん、一気に聞く、直接聞くことができる立場だと思うんですけれども、今はそのパートナーさんのスタッフさんの方からのステーラーに関する仕様のお問い合わせだったりとか、こういったことができないかっていう要望のお問い合わせだったりとかっていう反もありつつ、うんうん、エンドユーザーさん、実際にスーパー、スーパーなどを使っているお客様からの、お問い合わせ、ステーラに関するお問い合わせも受けつつっていう2局面でやっているっていう中で、うん、まあ、お問い合わせの回答もしていくんですけれども、うんうん、そこから見えてくる、ステーラっていうシステムで、まあ、改善できるポイントだったりとか、あとは、使って、もっと、うまく使っていただけるようにはどういうガイドだったりとか説明をステーラー内でしていったらいいのかっていう部分についてカスタマーサポートの中でいろいろ協議していくっていう感じで仕事をしています。はい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。カスタマーサポートのメンバーが今、はい、ウータンと、前にポッドキャストで いただいた小賀さんと、あと、おかえりさん、はい、3人いると思うんですけど、ちなみになんかおかえりさんは特にどんな分野を担当してるとかあるんですか？
そうです、今ちょっととにかくステーラーっていうシステムを理解するっていうことと、あとは一時対応はベンダーさんに別途任せてお問い合わせ対応していただいているんですけれども、そのベンダーさんから来るエスカレーションの対応をしているっていうような中で仕事を今は主にやっているっていう感じですね。はい、
なるほど、ありがとうございます。さっきおっしゃってた、はい、ステーラって、まあ、そのエンドユーザーの方、ネットスーパーのその利用者の方はきっとまあアプリ経由でこう問い合わせをしてくると思うんですけど、はい、そのパートナーの小売りの事業者の方、はい、その店員さんとかスタッフさんとかって、なんかどんな形で 10X に問い合わせをしてこられるんですか？
あ、そうです。その方も、メールでというか、うんうんうん、そのシステム上にある問い合わせ窓口から私たちにお問い合わせしていただくっていう感じですね。
うんうん、
はい。
なるほど、なるほど。管理画面から、はい、あれ、最近私、
はい、
社内でデモ動画作ってて見たんですけど、管理画面からなんか問い合わせできるようになってて、あ、ここからみんなしてるんだなってなりました。
そうですね、はい。ただ、パートナーさんに関しては、CS に来るお問い合わせとは別に、うん、ビズ担当にお問い合わせが来たりとかっていうのもあるので、うん、そことの兼ね合い、連携も取りつつ対応しているっていう感じですね。うん、はい。
ありがとうございます。じゃあちょっとお仕事面で、はい、まあ、今は入って、今、まあ、2ヶ月ちょっとっていう感じ で、さっきおっしゃったように、はい、キャッチアップもあると思うんですけど、なんか今後そのおかえりさんとして、こう、10X の CS としてやっていきたいこととか、はい、個人として、10X の中でこういうことやっていきたいみたいなものがあれば、ぜひ教えてください。
はい。まあ、まずは先ほども、話にあったように、ステーラのシステムを誰よりも理解して、できるようになるっていうのが自分の中で目標になっていて、まあ、CS の中でも誰よりもシステムを理解するようになれたらいいなっていうのが、一番大きな目標ではあります。で、今後は、まあ、10X の CS っていう観点からいくと、まあ、将来的には、ステーラの CS にも大きな価値を感じて利用者が増えていくっていうような、世界を作っていきたいなと思っておりまして、あとは CS 起点での、ステーラのサービスの改善提案を問い合わせベースで受動的に行うのではなくて、能動的にもっと発信していけるようなフローを、作っていけたらいいなと思っております。はい。
なるほど、なるほど。なんか能動的に発信ってなんかこうどういうイメージなんですかね。
はいはい。なんかそうですね。そうですね。なんか問い合わせベースできたものに関しては、まあ、と思うんですけれども、なんか CS 側でもそのサービス、ステーラっていうシステムをもっと触る機会を私たちの中でも作っていけて、その中で、もっとこうした方がユーザーストーリーとしてはいいんじゃないかな、みたいな提案ができていける世界があればいいのかなっていうふうに思っております。
確かに確かに。一番そのお客様の声とか、はい、N1 の声に触れてるのが CS になりますもんね。
そうですね。
そこからのフィードバックっていうのはなんかぜひすごい有益だったと思うので楽しみです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、私から質問最後なんですけど、みんなに聞いてる TenX バリューズについてでして、はい、TenX のバリューズが3つ、シンク TenX、テイクオーナーシップ、アズワンチームっていうのがあるんですけども、この中で、おかえりさんが一番好きなバリューは何ですかっていうのと、はい、それが発揮されてるなって社内で感じることがあれば、ぜひ教えてください。
はい。私が一番好きなバリューは、アズワンチームっていうバリューで、私はその仕事をする上で、誰と働いて、誰に価値を提供しているかっていうことを、結構、常に重きを置いて、仕事をしているんですけれども、まあ、アズワンチームっていうバリューは、社内はもちろんなんですけれども、まあ、社外のパートナーさんだったり、エンドユーザーさんだったりとか、全員でステーラーっていう、まあ、船みたい。システムの船に乗って、この業界を進んでいかなくてはならないっていう、ステーラーのサービスに、アズワンチームっていうバリューがすごいぴったりだなと思っておりまして、なんか入社当初、まあ、とにかくなんかドキュメント量とかの多さにもびっくりしたし、
ね、
なんか、そうですね。でもこれは言語化して、まあ、オープンにするカルチャーが根付いているなっていうふうに感じたっていうのと、まあ、わからないことがあって、例えばスラックにポンって投げると、必ず誰かが拾ってくれて、なんか特に自分のメイン領域とかじゃなくても、他人事にならず、自分事として一緒になって、その一周への解決策を提案しているところに、すごい私自身も救われているし、それってその、まあ、アズワンチームっていうバリューを体現する、社内でも体現していて、それはきっとパートナーさんとかエンドユーザーさんの方々にも、体現していることなのかなっていうところに、すごい好きな部分であります。はい。
なるほど。なるほど。ありがとうございます、はい。確かに結構このポッドキャストでもそういう聞いたら、なんか必ず誰かがリアクションしてくれるとか、はい、自分の病気じゃなくても、あの人に聞いたらって誰かが教えてくれるとか、そういうのがすごい、はい、いいっておっしゃっていただいた方結構多かったですね。
はい。
ありがとうございます。
すごい安心感があります。はい。
あ、よかった。よかった。よかった。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、最後は逆質問コーナーということで、はい、みんなに聞いている、私に何か聞きたいこと、テンクスのことでもいいですし、いいですし、カルチャーとか、ピラのことでもいいですし、はい、なんか逆質問があれば、ぜひっていうコーナーなんですが、何、はい、かありますか？
10X のカルチャーが、まあ、10X していくために、今後、入ってくる方々とか、うん、または今の社員に対しても、はい、期待していることを、なんかリッチャさんの視点で教えていただけたらなって思います。
すごい難しい。ありがとうございます。
抽象的な話にな
っちゃった。いやいやいや、すごい。いいお題ですね。なるほど。カルチャーが 10X して、はい、そうですね。そうですね。そうですね。うん。さっきおっしゃっていただいたその TenX のカルチャーが TenX していくって言っていただいたと思うんですけど、はい、なんかカルチャーって結構なんでしょうね。特に私がやっている領域に近いのはなんかブランドとかも近いと思うんですけど、それってすごいこう積み重ねでできていくもので、はい、なんかちょっとした、まあ、ブランドって結局信頼なんで、なんかちょっとした時のこう信頼とか、なんだろうな。なんか一個一個の細かいシーンでの判断みたいなものがこう積み重なってなんかできていくものだなと思うので、はい、なんかあんま一朝一夕で突然なんか来週からうちはこのカルチャーで行きますって言って、こうできるもんでもないじゃないですか。そういうのって。
はい。
だとすごい思うんですね。やっぱカルチャーって歴史があって、なんか積み重ねがあってできるものだし、なんか常にこう変わっていくものだと思うんですけど、なのでなんか、こうなんか劇的に何か変わるっていうイメージはあんまりないんですけど、ただ今のこのなんか 10X のカルチャーだってみんなが思ってるもので、それは言語化されてるものもあればされてないものもあると思うんですけど、なんかそこでみんながいいなと思っているものっていうのがやっぱり一人一人の中にこう内面化されていって、で私はカルチャー強度の高い状態って言ってるんですけど、それがなんかどんな状態かっていうと、なんか個人がなんか誰かに聞かなかったとしても、今だったらこういう判断すべきっていう判断ができるっていうことかなと思うんですよね。で、まあそれはバリューがもちろん大きいんですけど、まあバリュー以外にも多分そういうことってあるのかなと思います。で、まあそれがなんか 10X してる状態っていうか、まあ続けられている状態だっていうふうに考えると、なんかどうなっていったらいいか、みんなに期待するところは、なんか、やっぱり一人一人が、なんか、なんだろう、カルチャーを なんだろうな、自分が体現してるって思えるかとか、なんか自分が人に伝える人だって思えるかみたいなことかなと思っていて、で、なんかこのポッドキャストでこうやってみんなに話聞くのもすごく好きなんですけど、なんかやっぱり自分なりに多分みんな、咀嚼していると思うんですよね。で、なんか全員が思ってることが 100% 一致してないかもしれないけど、まあまあ、大枠が一致していればいいと思ってるので、なんかそれがこうちゃんと広がっていって、なんだろうな、なんか、誰かが浸透してくれるとかじゃなくて、なんか自分が、例えば自分のチームに新しい人が入ってきたら、自分がそれを逆に伝える存在になるんだって思えるかっていうのが結構大事かなと思ってます。なので、なんかこう期待としては、例えば、なんかおかえりさんみたいな、こう新しく入った人とかでも、なんか、もう 10X の一員だし、そのトライアルとか経て、もうしっかり理解していただいてると思うんで、なんか、なんだろうな、あんまりこう萎縮せずにというか、なんかこれってわかんないなとかより、なんかどんどん、なんだろうな、伝える側になってってほしいなっていう感じですかね。多分普段お仕事する中で、社外の人とか、はい、それこそベンダーさんとか、なんかパートナーと会う機会っていっぱいあると思うんですけど、なんかその人がもう 10X 代表なんで、代表としてもっと出てってほしい。で、なんか 10X ってこう、いい意味でも、まあ、悪いっていうよりはなんだろうな、なんか強いっていう意味でも、やっぱりヤモティは強いじゃないですか。強いっていうか発信がはっきりしてるじゃないですか。はい、ブログとかもあるし、ツイッターとかもあるし、こうすごいテキスト力にすごいこう長けてるんで、ヤモティ発信ですごい強いけど、でも別に 10X ってこう会社全体として存在してるから、一人一人がみんな 10X の人なんで、なんか私の願いとしてはこう、やっぱ、なんだろうな、ヤモティイコール 10X だけじゃなくて、こうみんな、もう100人もメンバーがいるんで、こうみんなが一人一人なんか 10X を体現されてるのが積み重なって 10X のカルチャーができる、みたいな。のにもっとなんだろうみんながそう思えてるといいなって思ってます。
うん、ありがとうございます。
すごい抽象的な話になる、
ありがとうございます。いやでも私も 10X をのカルチャーというか文化的なものをどんどん伝えていける存在になれたらいいなっていうふうに今思いました。はい。
うん、なんかそうなんですよ。なんかみんなそれは自信持ってほしいなと思っていて、なんか実は実は今 10X のホームページ、コーポレートサイトって去年の夏ぐらいにリニューアルしたんですけど、はい、なんかその時、結構そのリニューアルのコンセプトの一つが、なんだろうな、10X の、なんかみんなの色が見えるとか顔が見えるとか、いろんな人がいるのが 10X だっていう風にしていきたくって、なんかこう粒子が集まって、こう大きい動きになるみたいになってるんですけど、ああいうのって、N はイコール1の声から始めるとか、まあ、メンバーが集まって大きな 10X ができるみたいなのを表現してたり、結構いろんなカラフルな粒子になってたりするんですけど、だからそういうのは結構実はなんだろうな、当時からあんま変わってないなと思ってます。
ありがとうございます。いい話が聞けました。
よかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日はこんなところで、おかえりさんの新入社員の、はい、紹介ポッドキャストアップで終わりにしたいと思います。はい、じゃあ、おかえりさん改めて今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。